はい、どうも、ナックルです。今回はですね、あなたにね、本当に、勉強する時間ありませんかと、わずかな時間をも、作り出す方法ということでですね、ちょっと喋っていこうかなというふうに思います。でですね、これ文章だけでは多分伝わらないかなと思って、こうやって、ね、音声の方を取らせていただきたいというふうに思います。でですね、僕が受けたときですね、介護福祉士を受けたとき、当時の、私はですね、全く時間がなかったんですね。というかですね、その時間がないと思いすぎてたんですよね。はい。で、この原因は何なのかと、いうことを考えたんですけども、結局ね、この時間がないと思っちゃってることが原因やったんですね。はぁってなりますよね。例えばですね、仕事もしなくてはならないとか、部屋の掃除もしなくてはならない。で、子育てもしなきゃならない。で、家事もしなくちゃならない。ああ、もう時間がないなって、思っちゃってることで、その生産性を下げてるんですね。だからですね、時間がないから、仕事が終わらないんではなくて、仕事がないと、じゃあ、時間がないと、思っちゃってて生産性が下がるから、仕事が終わらないと、いうことなんですね。これによってその勉強する時間を確保できないというふうになってしまうんですね。はい。なので、この状態は良くないということで、じゃあどういう状態に持っていくべきかというと、そのやるべきことはそんなに多くないし、時間はたくさんあるやんけっていう状態を作り出すことで、物事の生産性が上がるので、余裕な時間が生まれてくると。で、勉強する時間に当てれるといった感じで、思ってもらったらいいかなと思います。で、僕らもっと時間あればなって思いますよね。でもそれは実際そうではなかったということですね。時間がはあると。時間がないと思うことによって生産性が下がっているっていうことが問題なんですね。はい。じゃあこれをね、じゃあどうやって、やるべきことが多くないし、時間があるという状態に持っていくのかという話ですね、今日は。はい。で、それはこれもテクニックの一つなんですけども、介護福祉士になるという目標を、一つにつなげるっていうテクニックですね。はい。例えば、その子育てと介護福祉士になるという目標を結びつけるとするならば、介護福祉士になって給料を上げて、子供にね、その上がった給料の分ね、何かプレゼントしてあげるとか、いうように結びつけたりとか、掃除と、結びつけるのであれば、綺麗なね、部屋で、環境で勉強した方が、学習効率上がるから、だから掃除して、その学習効率上げていこうって思うとかですね。そういうふうな感じで、何でもいいんで、その介護福祉になるっていう目標に、結びつけて、物事を行動していくっていう、テクニックですね。はい。これが最強のテクニックかなと、思いますね。しかもですね、この介護福祉士の試験は、一生続くわけではないんですね。一回合格してしまえば終わりなんですよ。だから、その一回合格してしまうまでは、その無理やりでもいいので、介護福祉士試験にその合格するという目標に結びつけて行動していくっていうことが、大切かなというふうに思います。はい。で、それと、あともう一つが、その時間汚染という考え方があるんですね。はい。例えばですね、500ミリリットルのペットボトル、例えば、思い浮かべていただいて、そこに水が入っているとしましょう。で、そこに、砂を入れるとどうなるでしょうかと、言うと、当然濁りますよね。はい。その濁ってる感覚がありますよね。それが、時間でも同じことが起こっているっていうことなんですね。で、この時間汚染っていう考え方も、2種類あって、内部的時間汚染っていうのと、外部的、時間汚染。外からの影響で、時間汚染してしまうパターンと、自分自身で時間汚染してしまうパターン。自分自身の思考とか考え方によって、時間汚染してしまうと。この2種類のパターンがあるんですね。で、この外部的時間汚染っていうのは、なんとなくわかると思うんですけども、家の、インターホンが鳴ったりとか、スマホが鳴ったりとかですね。はい。この勉強の最中にね、例えば、スマホに、LINE が届いてピローンってなって、スマホを見て、で、また勉強に戻るっていうのが、先ほどの水でいうところの、砂が混じった状態になるんですね。はい。つまりこれを防ぐというために、時間が細切れにならないようにするっていうことがすごく大事なんですね。だから、例えばこの、ことで、説明していくと、その勉強しているで、ピロンと なる。で、スマホを見る、勉強に戻るっていうのが、これが時間汚染、これがダメなんですね。いや、そこでもし、まあ、スマホをちゃんと電源切ってた場合は、で、見ると、勉強している、勉強している、勉強している、勉強しているっていうふうに、ずっとつながりますよね。だからそこで、まあ、その時間の細切れが起こってないので、まあ、記憶力とか、理解力が高まるんですね。なので、その、まあ、勉強中っていうのは、その、まあ、しっかりスマホを落として、まあ、集中できる環境で勉強をするっていうことが、やっぱり重要なのかなと、いうふうに思いますね。はい。そしてもう一つが、まあ、内部的時間汚染ですね。これはまあ勉強しているにもかかわらず、例えばその勉強中に、明日はまあ仕事が終わったら会議があるわ、ありえないなとか、なんか洗い物せなあかんわとかっていうふうに、その全然違うことを考えて、全然集中しない状態のことですね。まあ、これがまあ内部的時間汚染というんですけども、まあこれが起こりやすい時っていうのが、その難しい問題を理解しようとしている時に非常に起こりやすいんですね。これは僕自身もそうだったんですけども、まあ介護福祉士の試験で言うと、まあ難しいのは社会の理解とかですね。まあこれが、内部的時間汚染がすごい起こりやすいのが、まあ社会の理解かなと。まあ多くの人がね、得意じゃない人は、まあ社会の理解かなっていうふうには思いますね。はい。で、まあ、これをね、じゃあ、どういうふうに克服していくのかというと、これはやっぱりね、深呼吸なんですね。はって思いますよね。まあ、時間がないって言うと、まあ、深呼吸かというと、そんなの深呼吸しよう時間があれへんのかって思った方は、ちょっと危ないですね。これが、いけないですね。まあ、一番最初に言ったように、その時間はある。で、やることは少ない。結構余裕あるよねっていう状態に自分持っていかなあかんのですよ。だから、こういうふうに思わないと生産性は下がるんですね。だからここは、だからあえて深呼吸をすると、結構こう自分が落ち着いて、まあ、生産性が上がりますよっていうことですね。で、これも実験データでも出てて、この生産性が、この深呼吸を、切羽詰まった時に深呼吸、その内部的時間汚染が、入ってこようとしている時に、その、上げると、その生産性が15%も上げるという、実験データがあるんですね。はい。で、まあ、この時間劇の感覚と、この時間汚染を防ぐようにするということは、まあ、その、なんていうか、もうほんまに多忙で忙しいとか、物理的に不可能な場合を除いては、まあ、意外と時間あるっていうことに気づくんですね。はい。まあ、これが、まあ、その時間がないということに対しての、その時間を生み出すような、まあ、自分の考え方とかテクニックですね。はい。あともう一つ僕がね、まあ、個人的にこう推奨しているのは、やっぱり音声教材なんですね。この音声っていうのは、やっぱりこの通勤の電車の中とかね、車の中とかで、とにかく耳が開いてたら、勉強することができるんですね。まあ、これがすごい良くて、聞きながら、頭の中で想像するんですね。まあ、この行為を繰り返すことによって、まあ、この脳にこびりつくように、こう、記憶することができるんですね。はい。で、まあ、通勤時間が、例えば、20分かかったと、行き帰り。まあ、20分だとしましょうと。まあ、これ、往復で40分勉強できるわけなんですね。だから、しっかりとね、こう、机の上に座って、勉強することだけが勉強じゃないっていうことも覚えとってほしいところなんですね。なのでですね、この音声学習っていうのは、もう本当に、やってほしいところかなと。いうふうに思います。これも、まあ、時間を有効に使うというところで、非常におすすめかなというふうに思います。ちょっと、聞き入りすぎて、そのまま、車で事故とかは起こさないようにはしてほしいんですけど、そういうところですね。まあ、僕自身もですね、この音声教材というのは、ケアマネ試験の時にやってたんですね。まあ、僕、ミスチルが好きなんですけどね、ずっとミスチル聞いてたんですけども、まあ、その、まあ、介護福祉士落ちてから、まあ、約1年間ですね、ずっと、その音声教材をね、ミスチル聞くのやめて、音声教材ずっと聞いてたんですね。そしたら、その1年半も聞いてると、やっぱりね、嫌でも覚えてまうんですね。はい。で、こう、試験中にね、まあ、その音声が頭にバーって流れてきたりとかも、するぐらいまで聞いてたんですね。はい。なので、その、まあ、1年聞けとまでは言わないんですけども、やっぱりその2週間とかでも全然効果あるんでね、まあ、いつもこう音楽聴いてたりとかした場合は、まあ、音声、そのね、学習の音声に切り替えることで、少しでもね、合格に近づけるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひとも、音声教材を取り入れるように、していただけたらなと思います。はい。 すみません、ちょっと長々とね、喋ってしまいましたけども、以上で終わりたいと思います。いつも、見ていただきありがとうございます。失礼します。